はい、こちらの作品見ていきましょう。こちらの作品何の絵に見えますか？
何ですかこれ。アルミホイルくしゃくしゃにしたやつですね。鮭のホイル焼きを開ける前ですからこれ。
金属的な感じ。
金属的な感じなんですよこれね。
僕もなんかもう岩場に見えますけどね。
岩場、
なんかもうごちゃっとしてますもんね。
ごちゃっとしている
。はい、
なんかこう形がどっか小さいところでも見つかればいいんですけど、
なんかライムとか、
あ、ライム色ですかね。
ライムとかが添えられてるのかな。鮭の
ところに鮭もライム、
レモンじゃなくてライム、
ライム、
おしゃれですね。
レモンおしゃれな方
がいい。おしゃれな、ちょっと血合いの部分も入ってるし、
あ、なるほど、
皮もついてるね。
めちゃくちゃだなそれだとしたら。
画面の一番上の真ん中部分を見てもらうと、
はいはい、
ちょっと顔のように見えてきたりしません？
一番上の部分
ですね。そこだけ見てると、
まあ、顔と言われれば顔のような気もする。
でもよく言ってトーテンポールの顔ですよね。
トーテンポール的な顔。
ウォーズマンですよねこれ。
逆に反対に一番下見てもらうと、
はい、
まあ、足
を
組んでいるんじゃないかな。
一番下の方ですか。
一番下の方ですね。
足ですか。
いや、アルミホイルにしか見えない。アルミホイルから鮭の身が出てるしか見えないですよね。
この辺手、
はいはいはいはい、
手で
手、
まあ、頭がと逆に足があって、画面の左に手のようなものがある、画面
ありますね。
左にも手のようなものがあると考えると人のように見えてくる。
いや、だいぶ
だいぶ自然じゃない形。
いや、すごいですね。まあ、色もそうですしね。
画面全体が灰色、黄土色、まあ、ちょっとだけ緑があるという、はい、でこれところどころ手や足のようなも見えるかなと思うと、人のようにも見えてくるんですが、
いや、これはちょっとピカソやりすぎだと思うよ俺。
これはやりすぎちゃったね、俺はね。
ちょっともう
やりすぎてもちょっと全然ウケなくなってき
ちゃ
った。
そう、芸人で
引いちゃっても、
いやいやいやいやいや、
それやっちゃったらもうわけわかんない。
もうちょっと手前ぐらいが一番わかり安くて面白かったのにみたいな感じになりつつありそうな気がするけどな、これ。
そうですね。
このパリに定住したピカソは、当時のパリで盛り上がっていた過激な造形でオリジナリティを競い合う前衛芸術に参加しました。そこでピカソがフランスの画家ジョルジュ・ブラックと共に生み出したスタイルが、このように画面を幾何学的な形で分析して組み立て直すキュビスムというスタイルです。ちょっとやっぱり自然じゃないですよね。過激なスタイル。
過激すぎますよ。
過激だいぶ入りましたね。もう
オリジナリティ。
ほとんど T にしか見えないですからね、
は
い、これ。
お、
どこがあるかな。T でしょ。
T、
右、左手のところも T があるね。これ右手のところも T あるね。胸のあたりも T あるね、これ。T ですね、これは。
ありがとうございます。
これがじゃあもしかして TT 兄弟の
TT 兄弟の起源だったかもしれないですね、これが。
ピカソのキュビスムって本当に難しくて何描いてるかわからないっていう風に見えるぐらいこう複雑なんですけど、形としてはこう幾何学っていう、まあ、T のような、まあ、L のようなものとか、はい、アーチのような形という2つぐらいの形だけで画面を組み立ててるんですよ。
まあ、なんで TT 兄弟がまあキュビスムですか、
ね、そうですね、
はい、そうですね、
はい、だから単純な幾何学形で組み合わせるというのは、はい、T もそうなんですね。
T もそう、 TT 兄弟はもうキュビスムキュビスムあれがもう本当に、
いやいや、そうですね、
キュビスムのネタなんですね、あれが。
それだけで絵画を作るっていう風な集中してるのがキュビスムなんですよ。で、先ほど見た青の時代というのは青っていう色にもう集中してるんですよ、限定していく。この作品はこう幾何学的な T みたいな形に限定していくっていう、限定していくことで新しいものを作っていくっていうのがこのキュビスムの一番面白いところでした。キュビスムというのは多視点とか難しそうなイメージあると思うんですけれども、実は単純な形を組み合わせて影を捨てて現実とは違う立体的な形を作ろうとする絵画です。伝統的な絵画とは全く異なるキュビスムの手法は当時のパリの人々を驚かせ、ピカソとブラックは前衛芸術の第一人者となりました。